慶応の3年の11月の15日、その日の京都は朝から寒気厳しく、昼時分からご存知の比叡山から吹き下ろす比叡おろしが京洛中洛外を吹き回りまして、まさに骨肉に石割りを打つような寒さでありました。ちょうど陸援隊長の中岡慎太郎が、陸援隊の本部が白川にありまして、そこを立ち入れまして龍馬のところに参らんと、まず最初に寄りましたのが元寇の3時頃でありますが、島屋という土佐藩出入りの諸士というから本屋さんでありますが、そこへ立ち寄りまして、ここのせがれの峰吉というのが実に一生懸命中岡に尽くしておりまして、あ、先生いらっしゃいまし。おお、峰か、いろいろいつもすまんの。本日は、うん、あのな、すまぬがな、これを薩摩屋敷まで持って行ってくれんか。そしてわしはこれからな、河原町の坂本のところに行くでの、その返事を持って河原町の大宮まで来てくれんか。ほらほら、そっちも知っとる、醤油屋だよ、うん、あの醤油店だ、うん、そこで、そうじゃの、夕刻じゃクレムスの頃行くか、うん、待っちょるぞ。あ、はい、わかりましてございます。峰吉に用を言いつけて、中岡が京都河原町三条を下るたこ焼き市角、ここに本能寺という有名なお寺がありまして、そのすぐ近くに大宮という醤油地蔵を行とするこの家に潜伏をしておったわけであります。まあ龍馬はその前は須屋という材木商の裏の方の2階に潜伏いたしておったんでございますが、あまりにも浪士が行ったり来たりが激しいもんですから、心配をいたしまして、土佐藩で大宮新助という町人ながらもなかなか勤労の志熱いこの大宮へ龍馬をかくまったと、もこういうわけなんでございます。とにかく桂小五郎のような用心深さもなく、奔放にまさに怪談じぶりを発揮して、方々みんなもハラハラしながら見守っていたと、こういうわけなんですね。特に運が悪かったのが、龍馬は3日前から風邪をひきまして、そうしてもう咳もひどく熱も上がって、何枚も何枚も道着を着て、その上に羽織を羽織って大宮の奥座敷で2階の8畳の奥で火鉢をに追いかぶさるようにして中岡慎太郎を待っていたと、こういうわけなんです。で、両名とも激しい。